この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
じゃあまあ
始めます。
はい、こんばんは、聞いてよ黄昏さんのコーナーがやってまいりました。この聞いてよ黄昏さん、私黄昏が、まあ、来た方のお話を、まあ、これ聞いてよみたいな話でも、ちょっと相談があるなみたいな話でもいいので、聞いていくという番組でございます。今日の、ゲストは、大宮東洋さんです。
大宮です、こんにちは。
はい、よろしくお願いします。大宮さん、普段はどんなことをされてる？
僕フリーライターしまして、
はい、
42歳なんですけど、もう18年目かな、
はい、
24ぐらいの時に独立しまして、もう長くやってますけど、
はい、そんな大宮さん、今日なんか語りたいこととか、なんか
語りたいこと、
今話ってること、関心あること
ですよ。話ってることっていうのは、さっきもちょっと録音前に話したんですけど、
いやいや、お聞きたいですね。
はい、はい、ウェブマガジンを始めて、
はい、
まあ、それなんでかっていうと、まあ、2つ理由があって、1つは、まあ、こうちょっとあんま暗い話になるんですけど、まあ、出版業界もだんだん紙の媒体が減ってきたりして、
はい、
あ、このままなんか自分の仕事大丈夫かなみたいなのがあって、あ、じゃあ自分で、まあ、直接読者の方から、
はい、
まあ、こう読んでいただいて、まあ、その一部お金をいただけるような仕組みないかなって探してた時に、あのキャンプファイヤーっていうクラウドファンディングのサービスを
紹介してもらって、
あそこからだと、まあ、継続クラウドファンディングっていうと、なんかプロジェクトがあってそれに1回っていうイメージだったんですけど、そうじゃなくて継続でその毎月いくらみたいなものをやれるよって言われて、あ、そういうサービスがあるんだったら、そこに、まあ、課金の部分をお願いして、僕はそこのところで記事を書いて、
はははは、
まあ、ウェブマガジンという形で写真と文章付きでやってみようかなって、1年前ぐらいかな、今年入ってからかな、思い始めて、
はい、
で準備して始めて、でもう一つの理由は、昔からなんか小さなお店っていうか、
はい、
飲食店好きなので、なん
か、
ライターっていうとなんか職人というか、出版社の下請けって言ったら言い方悪いんですけど、なんかお願いされて初めて仕事をするみたいな感じだったんで、でもね、独立したからにはなんかこうちっちゃなお店をやってみたいなって意識がなんか前からあって、
はい、
ただ別に料理を作れるわけじゃないので、どうしようかなって思った時に、あ、そっか、お店を開く気持ちでウェブマガジンで始めたら、
なるほど、
面白いかなって。
インターネット上で直接大宮さんからの記事を、
はい、
買えるお店ってことですよね。
はい、
で、まあ、月間注文販売みたいな感じで毎月記事が届くよみたいな。
そう月間大宮みたいな。
あ、月間大宮。あ、いいですね。
プラスネットなので、
うん、
その今69人入ってくれてるんですけど、
はい、
8月から始めて、たまにメッセージとかもらったら、
うん、
まあ、そこで返信もできるし、
うん、
3ヶ月に一遍オフ会を開いて、その限定のオフ会を開いて、
へ
で感想をいただいたり、みんなで飲んだりして、
ははははは、
まあ、来ても来なくてももちろんいいんですけど、
お店っぽいですね、相互交流、ね、来て来てね、
うん、
その語れるって、へえ、そう、どんな記事をやってるんですか。さっき聞いたのがめっちゃ、はい、ちょっと興味ある。
これは一応キャッチフレーズとしては、はいはいはい、ビジネスからエロまでをやってる。
はいはいはいはい、
まあ、4本の記事を毎月配信してるんですけど、
はい、
まあ、紹介すると、一つは小さな地域で始める小さな商売って言って、まあ、例えば僕今愛知県のガマゴーリというところ住んでるんですけど、
はい、
ガマゴーリの中だけじゃなくて、まあ、愛知県の一部で、まあ、地元を大事にしながら、まあ、飲食店と同じですけど、まあ、ちょっとこう自分なりのビジネスを始めてみたみたいな人、こう、まあ、副業でもいいし独立されてでもいいし、ちょっと面白い角度でやってる人を紹介するっていう。
はい、
それ
は地域向けの地域情報じゃなくって、愛知県以外のいろんな人とかからもそういう地域で頑張ってる人のやつを。
そうですね。東京、まあ、今のところ今東京と愛知で、僕東京が仕事場で愛知が自宅なので、まあ、人づてでいろんな人探して、一番最初に出たのはなんか、もともとは医療系の会社にいたのに、 なんかのイベント出展のきっかけでなんかジンジャーシロップを作るのが面白くなってそっちで独立しちゃって、それがすごい売れちゃって、もともと医療系なのですごい精密に作れるじゃないですか、はい、現場にいた人、生産現場にいた人なので、だからもう飲食系 の, その衛生基準なんか余裕でクリアしちゃうくらいの人 で, でデザインも凝って、で大人向けのジンジャーシロップで辛めのジンジャーを作ったらすごい売れちゃって忙しくなっちゃったんで会社辞めましたみたいな
人
を取材して
っていうのがまず一つ。もう一つ
ですね。もう一つは、うん、あと三つあるんですけど、簡単に言うと、はい、大宮東洋の常連になりたいっていう連載で、
はい、常連になりたい、
あなんか僕常連に憧れてるんですよ。
うん
ただ何度通っても、
うん、
なんか嫌われてんなみたいな店もあれば、1回2回行っただけなのになんかこう相性が合うみたいなやつもあるじゃないですか。でもなんか
ですね、う
ん、でも自分のこと常連だと思っていいのかなとか、
はい、なんかその控えめな感じが
ちょっと遠慮もありながらずうずうしいんですけど、はいはい、じゃあ何年も通ってるけど、
うんうん、
改めて取材依頼してみて、常連になりたいんですけどみたいないや大宮さんもう常連だよとか言ってもらいながらもういやいや、でも常連たるものどんな風に振る舞えばいいですかねとか、そのお店のなんか改めて歴史を聞いたり、まあ大体家族経営の店が多いんですけど、あじゃあ奥さんとこんな風に出会って今こういう風にやってんだよみたいな、
へえ、じゃあお店とコミュニケーションしながらその常連とは何ぞやみたいな話になって
きた、ね、まあ、常連とは何ぞやもうちょっと途中でずれてきちゃって、
うんうん、
そのお店のなんかもう会見ストーリーみたいに聞いたり、最近の苦労話聞いたりして、でもそうやって聞くことによって僕自身もまたそのお店への愛着も深まるし、読んでくれた人が、あ、自分もこの店なら相性が合うかもなとか常連になりたいなと思ってもらったら嬉しいなと思って、今もう公開したのは2軒か、東京の門前仲町の燻製バーと、愛知県西尾市にあるカフェレストランを取材したんですけど、はい、実際なんかもう読んでくれた人がお店に行ってくれたらしくて、
あ、ほんまですか、あ、めっちゃ嬉しいです。
でも、まあ、ここだけの話、なんかその燻製バーのマスターはすごいなんか切符がいい人だから、はい、お皆さんウェブマガジン読んだの会員だっていう人夫婦が来てくれちゃったからなんかご馳走しちゃったよみたいな、それ嬉しいなみたいなことを、
そうそう、最初からでもこの店のストーリーを知って来てくれるお客さんってちょっとね、お店からしても特別かもしれないですね。
そうですね、うん、だってまあそのマスターの離婚話が出て
るから、
ま
あ、そうなんだ
いや、その離婚がなかったらこの今の奥さんとの出会いもないし、今の奥さんとお店やってるから、
うん、
なんか今その離婚があってこその今のお店なんですよってなんか僕が慰めちゃったりしてい
い味出てるし、ああいいっすね、
それが2つ目で、
はい、
3つ目が、
はい、
これもちょっと我ながら面白いこと考えられたなと思うのは、
はい、
できるだけ遠くの読者に会いに行くっていう企画で、
ほう、
東京からも愛知県からも遠い、
はい、
といっても予算の都合があるんで、
はい、
まあ、1回目は頑張って、山口県の下関まで行って
頑張りましたね、
頑張りました、かなりの遠さです
、ね、そうですよね
で、たまたまその、まあ、そこに読者の方が、ウェブマガジン読者の方がいるので、
はい、
会いに行って、ただ飲み交わすっていう、なんでウェブマガジン入ってくれたのとか、でもやっぱり僕も地方暮らしですけど、やっぱその下関も同じ、まあ、僕が住んでる蒲郡よりか大きい町だけど、やっぱりこう、例えば福岡とかに比べると小さめじゃないですか、
はいはい、
なんで下関に住んで、まあ、彼は地元なんですけど、
うん、
で大体こういう企画だと地方の良さみたいなの語ると思うんですけど、
はい、
いやー下関ってなんか本当地元のなんかボスみたいなのが威張ってて嫌な街なんですよみたいな愚痴を聞くとか、いや最高面白いなと思って、もともと京都の大学にいた方で、
はい、
なんかやっぱり京都に帰りたいですみたいな、
あ、そうなんだ下関のいい話が出てくると思いきや
ほとんど出ないって下関まで行ってるのになぜかベトナム料理屋で、
うんうんうん、
もうすごい美味しい店だったん
ですけ
ど、パンクロックの人がやってる最近になってベトナム料理にハマったみたいな人がやってる下関感全くない 店で、
ね、うん、
でもその人の生活ぶりが分かるじゃないですか、
あ、そうですね、
ちょっとこう街に馴染めない人、うん、結構長く都会に行って帰ってきたけど、まあまあ半分冗談で地元のことディスってると思う、
うん、
だから愛着はあると思うんですけど、うんうんうん、なんかあえてそういうこと言わずに、いや下関なんてとか言いながら、
うん、
ベトナム料理を食べながら そういう企画
を。しんみり、しんみり来そうですね。
うん。だそれでもしない限りは僕なんか外にあんま行かないので。
うん。もう、出る理由作っちゃうぐらいの。
そうです。あんまり旅行好きでもないし、基本的になんか一人旅が好き。なんか寂しくなって嫌いなんですよ。
はいはいはいはい。
帰りたくなっちゃって。
うん、わかる。
海外旅行も空港で帰りたくなっちゃうんで。
本当に。
セントレーあたりでもうなんか寂しくなっちゃう。
もう誰かと一緒に行けばいいんですね。
行くか、例えば、うん、まあ、結婚してるんですけど、奥さんと一緒に行くか。
はいはいはいはい。
せめてあっちに、別に観光とかもしたくないんですよ、うん。だから観光地じゃなくて、そんなに趣味もないから、なんかこれを見に行く、例えばサッカーを見に行くとかのために海外に行く人とかいるん
ですけど、
もう全然気持ちわかんなくて、いや、友達待っててくれる人がいるんであれば、
そうかそうか、誰かに会いに行くっていう理由は、
会いたい人とかに会いに行くんであれば、しかもその人が、地元の、自分の生活圏の中の、なんか例えば実家に連れてってくれるとか、
はいはいはいはい、はい、
常連のところに連れてってくれるとかで、はいはいはい、
わかる、全然観光地連れてかれるよりもそっちの方がねいい、すっごいそこは僕
あ、わかります、
一緒です、うん、なんかインド行ってタクシーの運転手さんが自分の家連れてってくれて、うん、はいはい、めっちゃ嬉しかったですよね、
最高ですね、それ
なんかね、であとですげえ、あの今日サービスだからたくさん金くるよって言って、はいっつって言ってみたいな感じですけどね。でもなんか地元の人とかのね、うん、生活にちょっと入るのって一番嬉しいですよね。
それが一番面白いと思
ってね、
そういう観光の仕方っていうか、うん、そういう旅だったらいいかなみたいな。だからまあ読者の方に甘えすぎるんですけど、読者に、
うんうん、
69人の方に呼びかけて、
はい、
第2回目はちょっと予算の都合上横浜だったんですけど、
はいはいはいはい、
東京からだいぶ近いなみたいな。第3回は今原稿書いてるんですけど、岐阜の飛騨市、高山
の、なかなか隣の県なのに遠い
です よ
ね。
もうね、海だと思った。森という海の中に、すげえ遠いみたいな。
本当ね、でもそんぐらいこうね。
とんでもない僻地の、僻地って言ったらあれですけど、まあ。
いや、でも自然のこう、なんか、ドーンってくる感じが。
いや、びっくりしました。
ねえ、本当
に。まあ、君の名はの舞台になった、東古川町というところ
、あ、そう、
素敵なところなんですよね、でもやっぱりそこでも、うんうん、なぜか広島風お好み焼き屋に連れてかれ、
いいですね、
お好み焼きを食べながら古川、木の話、森の話がほぼしなかったな、
あ、
しかもやってる人は森の専門家っていうか、はい、その間伐材とかあまり使えない木をデザインの力で良くしてすごくおしゃれに売るみたいな仕事をされてる方がずっと前のからの読者の方で、そうなのにその人と木の話もほぼせず、古川町の話もほぼせ
ず、
ひたすらなんかなんだっけ、なんか自意識の話っていうか、褒められるの好きですかみたいな話とか、どうでもいい、
いや、
もう古川町で話しても全くない。
遠くに行った感がね。
そう、褒めるのが好きなのか褒められるのが好きなのかみたいな。ひたすらするみ
たいな。あ、面白そう。でも話は面白そうですね。
話は面白かったです
。古川町感はないけどね。
わざわざ会いに行って。
へ
ぇ、面白かったですよね。
それが3つ目。そして、4つ目、
ね。これはちょっと言えないことも多いんですけど。
聞きたい。これが一番聞きたい。
キャンプファイヤー的には、
はい、
なんかそれ、試し読みもしてほしいから、
はい、
最初の1本だけは、
はい、
その会員じゃなくても読めるようにしたかったんですけど、
ははははは
は、他の 3つの連載は大丈夫だったんですけど、はい、4つ目はちょっとエロ度が強すぎて、
はい、
あのリードっていうか最初の紹介文すらこうちょっと厳しくて、最近なんか
そ
のセックスぐらいならいいのかな、でもなんか本当のエロ表現みたいな、そのセックスにまつわる表現みたいなのはかなり規制されちゃうみたいでね、
はいはいはいはい、
非公開ならいいですよとそこだけ試し読みできないんですけど、どんな企画かっていうと、
うん、
まあ、僕が例えば仕事とか、
はい、
まあ、プライベートで会って、あ、美人だなと思う、
ほうほうほう、
ぐっとくる美女に、
はい、
お願いして、ちょっとすいませんけど一緒に僕と飲み行って膝詰めでセックスの話をしてくれませんかしかも一般的な話じゃなくて自分の話を、
個人的なね、
まあ、もちろん匿名なんですけど、
うん、
ちょっと口元から下だけ取らせてもらって、できればちょっと露出多めの服でやったみたいなお願いして、これね、やってみて思ったのは、なんていうんですかね、まあ、ちょっとエロい気持ちにもなるんですけど、
はい、
すごい勉強になるっていうか、
おーおーおーお
ー、なんか男同士って結構こう、なんていうんですか、バカっぽい、ちょっとふざけ、恥ずかしい、逆に恥ずかしいのか、
うんうん、
例えば変な風俗みたいな話になっちゃったり、
あ
んまりエロ話ってしないと思うんです
よ。やったやらない的ななんかね、そうそうそう、ちょっとね、そういう
どこに行くと行ったとか、なんかおっぱいがどうとかとか、なんかそんなこうレベルの中、ま、中学生レベル
っていうか、ちょっとある意味ね、雑な感じのね、
雑なんですよ。
うん、まあまあそういう雑な楽しみ、ね、
まあ、それもあります。
あるけど確かにね、
あんまりでも膝詰めで話したくないじゃないですか、うん、まあ、そんなに僕だって
そういう話女子聞いてるとなんかあーってなりますもんね。女子は女子のエロ話があるって思うんですね。
女性同士は結構ね、
うん、
結構具体的な話をするらしいんですけど、うんうんうん、あんま知らなくて、
うん、
やっぱりねこうそうやって企画ってなんか僕まあ一つこう理由があってちょっとコンプレックスってことじゃないですけど、はい、エロ話が下手っていうね、
エロ話が下手という
上手になりたい
そんなコンプレックス初めて聞いた。
そうです。
へえ、
なんかモテたいっていうか、なんか酒場でモテる男って僕の勝手な偏見ですけど、うん、なんかこうさらっと笑える下ネタを言うっていうイメージがある。
大宮さんやっぱ真面目っすね。その取り組み方がね、そのコンテンツはエロでも取り組み方が真面目っていうね。
真面目
です。はい。
でも無理に僕みたいなのが言おうとするとすごい白々しくなっちゃったり、寒くなったり、
はいはいはい、
して、あとなんかこうエロっぽく思われないみたいな。
あ、
自信のなさっていうかがある。たまに見破ってくれたりもする女性もいるんですけど、ほうほうほうほう、よっぽどの手だれが、
はい、
お宮さんその瞳の奥にエロが燃えてるみたいな、よっぽどの手だれです。
手だれなんですね、それ
は、
ね。
それはありがたいんですよ。逆にありがたい。嬉しい。だ大体の人からは、なんか、なんていうんですか、男を感じないっていうか、
へー。
いや、なんかすっごい頭の中でエロいこと考えてるのに、
うん、
うまく表現できないから、まあ今結婚してからいいんですけど、はいはいはい、昔結構言われて、
はいはいはい、
で、いざなんか告白したり、
うん、
そういうこうちょっとこう、今日はどうみたいな話に なっても、ま
あ、
びっくりされるっていうか、大宮さんからこんなエロが出てくるとは、はい、なんか、ガリ弁だと思ってたのに、
ちょっとそんな意外ギャップが大きすぎて、
そう。びっくりされちゃった、
ね。9を超えてびっくりなんですね、多分ね。
びっくりがっかりなのか、なんかちょっとこう、スムーズじゃないなと思って。うん、
そうか。
で、
そうか、うん。
じゃあそれをこう、まあ、そのアプローチもどうかと思うんですけど、仕事も絡めて練習するっていうか。
なるほど、なるほど。
エロ話の練習。
エロ話、楽しく女性とエロ話が。うん、できる。
ただ僕自分からあんまり言えなかったり、
うん、
言ってもなんか面白くな、なんかこう、まあ、そらそらしくなっちゃったりするのもあって、まあ、相手の話を聞く、まあ、ライターだし、
はいはいはいはい、
でもその子に感想を言ったり、うん、自分もそういえばみたいな、
うんうんうん、
みたいなこう。
エロ話をするのが上手っていうか、エロ話の聞き上手みたいな、こう。
うん、ちょっとね、方向性変わってきちゃった。
いや、自然な流れだと思います、なんか。
本当はエロ話をする、エロい、
はい、
なんかこう、下ネタジョークみたいな。
はい、
キャー、もう宮さん、やだ、もうや、エッチみたいな感じで、またまた、でも可愛いみたいな流れが良かったんですけど、結局なんか、ね、話聞いて、
はい、
そんな返しもうまくないけど、まあでも、あっちに付き合ってもらって、聞いてるみたいな。
いや、あっちはもう語れたわ、私のエロ話語れたわみたいな、結構すっきりして帰ってくるんじゃないですかね。
ずっとその話をしてもそう一応仕事だってことになるから、
うん、
普通なんか仕事の話してエロ話になって話戻さなきゃいけないのに、
うん、
こっちはエロ話が主流だから。
そうです、もういつもだったら脱線したとこ脱線したまでこういける感じが、
脱線してなんか相手のなんかそのちょっと恋愛話になったりしても、うんうん、ちょっとごめん話戻していいと、セックスの話にと。
そっちに戻していいと。楽しそう。
いや、結構まあちょっと意外な方向に進むんだけど、内容的には、
はい、
ものすごいエロいっていうか、ものすごい具体的。
ははは
だけどそんなに下品じゃなくて、真面目に話してるから、
へ
こういう。こういうのが好きじゃなくてとか、でもそれを克服したら逆にすごい好きになっちゃってとか、こういう風にすると愛情を感じながらもすごい感じるとか、
へ
ぇー。なるほど、そういえばそうだなとか、で、僕の悩み相談というか、僕はこういう傾向があってみたいな、はい、支配欲があってみたいなのをすると、あとなんかエロ話が下手でみたいな、さっき話したような話をすると、うん、結構慰めてくれるっていうか、いや、意外とそういうギャップがいいんだよと。オラオラ系だと、この間聞いた話、まだ原稿書いてないけど、 面白かったのは、いい表現するんですよ、
うん、
時々こういう人ってこう話してると、
はい、
こうインタビュー中にこうなんかこう宝物のような言葉って出るじゃないですか。
いやいやいや、
これで聞いたのは、うん、まだ原稿にもしてないんですけど、なんかやっぱオラオラ系、例えばエロエロオラオラ系の人とそういうことになったとしても、うん、お互いに服を脱いだ気がしないと、当たり前じゃん、
はあはあはあはあはあ、
すごいエロの匂いがしないのに、うん、真面目そうなのに、うん、いざそうやってなってすごくその人がエロかったりすると意外性というか、もうなんかこう自分も恥ずかしいし嬉しいし、あっちも脱がしたみたいな感じになるから、その方がいいですね。
へえ、恥ずかしいし嬉しいしって、
嬉しい恥ずかしいの
ね、
脱いだ服を脱いだ気がするみたいな、あ実際脱いでるんですけど、オラオラ系だと脱いだ気がしないみたいな。なるほど、
そこは情緒というか、あの、なんていうんですかね。
一周回って俺の時代が来たと思う。
そうそうそうそう、きっとね。きっとね。そう。そうですね。
僕がもうエロ話始めた頃にはもう遅いんですよ。うん、そういうやつがモテなくなっちゃって。
うん、
もっと真面目な人が。
そっかそっか。
意外性がない。
ちょっとこの、
せっかく
一回りしてね。
せっかく僕努力したと思ったら、習得したらなんかもう遅くなってる。
でもエロ話聞くスキルってでもなんかいいような気がするんですけどね、
エロ話を聞くスキルなんてあるのかな、どうなんですかね。
いや、なんか知らんけど、大宮さんに対してなんか私自分のエロい話、なんかこんな、こんなことされるの好きなんですって言っちゃうみたいな。で言っちゃうと、あれしていいんちゃうのかなって大宮さんもちょっと思って、で、じゃあそういうことをしましょうかみたいな流れになると、あのすごくいいんじゃないですか。
あ、そういうことしましょうか。でもエロに。
あ、そうそうそうそう。
そうするともう問題が
生じる。あ、そうでしたね。そうそう。失礼しました。なんかそういうモテじゃなくてい
いですね。いや、その通りなんですけど、はい、なんかもう読者の人からも飽きたらないと思うんですよ、はい。こんなの別に話してから、はい、その後ホテルに行ってこうしましたみたいなぐらいじゃないとつまらんみた
い
な。い
やでもね、
そんなケチかけ
てくんだよ。それはね、聞きたい。
だってめちゃくちゃ僕友達とか入ってるのに。
はいはい。
今度妻も入ろうかみたいな。
めっちゃ面白い。
70人目の会員は私が入ろうかみたいな言ってくれてる
んで、はいはい、
そこでなぜか僕の浮気を公開するってい
う。いやー、面白いですよね。だから、あの、本当に浮気しなくてもいいんで、浮気した設定でこういうことがありましたっていうのを書くのはどうですかね。うん、
それはいい。もし僕と浮気したらどうなったか、
うん、どういうことをするかみたいな。
さすが、たそがれさん。それもらっていいですか。
使ってくれたら嬉しい。
それもらいます。
はい、
それもエロいんですよね。
ね、
やってないよ。
そうそう
そう、あ、確かにね、
うん。
もしやったらどういうことしようかみたいな。
うん、そうそうそうそう。
これはめちゃエロい。いや、あなたとはしませんって言われたらがっくりしちゃうけどね。
うん、
あ、それもまたまあいいや。
で、まあいやいや、そこまあまあまあ、まあ、もしするんやったら、まあまあまあ、
うん、
もしですよと。
しませんから。
しませんよ。もちろんしませんよ。
もちろんしませんけど、こんなのどうですかと。
そうそうそう、ご提案聞いてみると。うん、うん、そうそうそうそう。これちょっとね、
それ新しい点
だな。めっちゃ面白そうですね。うん、しかも、あの、困ったことにもならず。
うん、そうですね。
うん、
あとちょっと満足感もあるかもしれない気がする。
そうですね。
うん、結局、
はい、
まあ、エロ話が長くなっちゃうんですけど、なんか僕の中で、そういうなんかこういろんな女の人とかとやってみたいなとかって思う気持ちの、
はい、
まあ半分ぐらいはもしかすると生理的なものなんかよく言われるのはなんか男性はばらまき種をばらまきたりとかあると思うんですけども、
はい、
半分以上は承認欲求っていうか、なんかこう自分って受け入れてもらえるのかなとか、女性とそういう風にできるのかなっていう気持ちなんですよ、自信のなさというか。だから、まあ、本当にやんなくてもいいけどやったとしたらどうかな、うんうん、僕なんてって言ってる時に、うん、いや、おみおさんは例えばこうどうだったらこうか、うん、こんなのもいいかもねとか言ってくれたら、
うん、
それだけで半分ぐらい満たされてる、
実際しなくてもね、
実際しなくてもいいかもしれない。
ああ、それもう、
う
ん、バーチャルリアリティの、ね、世界のね、
世界ですよ、世界ですよ、
すごい、それを文字でね、
文字
やるっていうね、面白いですね、
う
ん、
写真も口から下を撮らせてもらうんですけど、やっぱり相手によっては結構こう、それこそ露出が多い服着てくれたり、あ、こんなところ撮らせてくれるんだみたいな。
へぇ、
この間ちょっと脇の下好きの女性に話を聞いた時に、
はい、
昔はすごい潔癖だったから、 か男のその汗の匂いとか脇の下なんか絶対嫌だったんだけど、最近なんか49歳にして目覚めて、今の彼氏だったら脇の下の匂いを嗅ぎたいって、あえてこうそこに向かっていってる自分が好きみたいな。
脇の下好きっていう、
脇の下に顔をうずめている、
ああそうですか、初めて聞いた、その匂いを嗅ぐ、うん、あでも安心するのかもしれないですね、なんか好きな人やったら、
うん、そうですね、うん、あとなんかその臭いってイメージがあったんだけど、うん、その好きな男だからなのか相性がいいからなのか分かんないんですけど、うん、甘い匂いがちょっと
糖尿病じゃないですよね、なんかちょっとそういうことじゃないですよね、
甘い匂いがして、その時に初めて、うん、あ私この人愛してるのかもしれないと
思
った、じゃああなたの脇の下取らせてくださいと思ったんですけど、
はいはい、
それははっきり断られました。
あそうなんですね。その人は自分の脇の下で相手の脇の下に関心があるんですもんね、そうか、でも、あの、相手がちょっと、脇の下ってでも女性とかも恥ずかしがるじゃないですかね。はい、なんかちょっと。でも、そういうところに、なんかちょっと、その、こう、開いてもらうってのちょっと嬉しいかもしれないですね。
あ、そうですね。
そこも肯定してくる。相手が恥ずかしいなって思ってるとこもいいよっていうのってね。
お互いにね、なんかそこを好きって言われたらすごい、確かに大宮さんの、なんか脇の下好きなんですって言われたら、なんかすごいなんか認められた気がしますね。
皆さんセックスってお互いを承認することかもしれない、
う
ん、
そうですね、
あなんかすごいドキッとしますね、うん、それはそうか、
うん、しかもそのね、一般的になんかいい人とか言われても、はい、よりも皆さんなんかあんまいい人じゃないけど脇の下最高ですねって言われたらそっちの方が嬉しい気がする。性格悪いけどな、脇の下はいい匂い
いいよねってその性格悪いのに脇の下がいい匂いっていうギャップがね、
ギャップが自分もそっちの方が嬉しい、自信持てる。性格の良さはなんかいろいろ変わっちゃうけどね、脇の下の匂いは変わらないだろう。
へえー、自信なんです。そう、てっきり大江さんって人に関心がある人やから、だからセックス的なことってその人のその普段それこそ服脱ぐじゃないですけど、その人普段出さないところもちゃんとこう向き合えるみたいな感じだから、そういう感じもなんかすごいあるのかななんてちょっと思ってたんですけどね。
人に関心があるというかは、関心がないわけじゃないんですけど、人と自分の関係性に関心があるんですよね。
なるほど。
必ずなるほど、それ、ね、ライターとしては結構あの読者によってすごいうざがられる。だから僕なんかはっきり分かれるんですよ。黄昏さんみたいに読んでくれる人もいれば、
あ
こいつの自意識がなんでお前が出てくるの、
そうこの絡んでくる感じがね、
ライターいらないみたいな、ひょっこりはんじゃないけどひょっこり出てくるんだとお前は必ず出てくるんですよ。
僕がね
お前の主観いらないみたいな。でもまあ言い訳をすると、書くって必ずどっかを切り取ってるわけだから、もうその主語がなくてもそこにあの書き手の主観は出てるんですけど、どこを相手の話を切り取るかとか、まあそもそもこの人を取材してる時点で、
そもそもね、そかそかそか、
だけど僕の場合はまあそれプラスなんか対話したくなるっていうか、せっかく一緒に2人で会ってるんだから、2人でこうやって今黄昏さんと話してるみたいに、今ここで会わないとこの話ができなかったみたいなものを再に興味があって、それをプラスそれを思い出しながら文章にすれば、なんかまあ僕じゃなきゃできなかった、それが価値があるかどうかは分からない
ですけど、この2人じゃなかったら起こらない会話をってことですよね。
だからその人だけに興味があるわけでもなく、自分だけに興味があるわけでもなく、なんかその対話というか化学反応というか、
関係に興味、面白いですね。いやなんかすごいなんか納得します。だから個人商店っていう考え方は、だから大宮さんが好きな人が来るってことだから、大量生産のねチェーン店じゃなくてね、大宮さんの個人商店に来るってことは、
そうですね、
やっぱりでも大宮さんが出てるからこそ大宮さんが書いてるって僕ら認識できるから、まあ、こうやって来ちゃうわけであってね、ついついね、
まあ、だからちょっと煮詰まっちゃう、自己満足にならないように気をつけなきゃいけないんですけど、確かに69人の今読者だけに向けて書いてるから、でもなんか読者の方から、まあ横浜に会いに行った方から、女性なんですけど聞いたお話は、大宮さんもっと思いっきり書いてくれないと なんか他の例えば出版社の媒体とかで不特定多数の方とか出版社の利害も絡むから、うん、薄めなきゃいけないっていうか、そこにもバランス取らなきゃいけないじゃないですか、
うんうんうん
う
ん、
でそういう文章はもう普通に読んでるから、
うん
うん、もう非公開で買ってくれた人だけに、だからもうお宮さんのそのなんか黒い部分とかを自分が出たいんだみたいな話とかを晒してくれないと、
う
ん
う
ん
う
ん、
ああそうですね、
意味ないって言
ってます、うん、入ったかいないじゃないけど、もっともっと
出していいよ、そこ読みたいんですよって言ってくれて、あ、うん、そうなのか、かといって自己満足じゃいけないから意外と難しいかなって。でも多分そのチェーン店じゃなくて個人商店の方って、
うん、
多分そういうふうに思いながら、
うん
うん、高みを目指しながらも自分の自分なりのものっていうか、
うん、
で広いお客さんにも接したいけど、今の自分の来てくれてるお客さんを大事にしたいっていう、なんかこう両方考えなきゃいけないんだなっていうのが、今ちょっと話しながら思ったんですけど、
なるほどね。そのだからあんまりパブリックすぎないところの大宮さんとしてやってるのが、そのメールマガジンというかキャンプファイヤーの、
そうですね、ウェブマガジンに買っていただいて、うん、でも必ず読んでくれてるだろうなと思うけど、うんうんうん、だからライターの一般的な技量、パブリックに書いてあるレベルを超えたいなっていうか、
うんうん、
その文章もちゃんと練って超えなきゃっていう気持ちと、だけどものすごい親しい人たちっていうか、
はい、
そのね、それだけのために入ってくれて読んでくれてるから、まあ、甘えるわけじゃないけど、いやもうそういうなんかこう一般的なレベルとか、
はい、
かなんか読みやすさとかじゃなくて、
うんうん、
もっと晒していいし晒さなきゃいけないんだなみたいな気持ちと両方ありますね、
うん、
でもまあすごい自分にとっては面白い経験で、
いやなんか楽しそうですね、すごいね。なんて名前なんですか、その、
東洋酒といって、僕東洋って名前の、冬に太平洋の世って書いて東洋って名前なので、
はい、
そこにお酒をつけて、
はい、
東洋酒っていう名前にして、
はい、
まあ、まあお酒好きだからっていうのもあるんですけど、うん、まあ、お酒のイメージで月4杯700円ですみたいな。
へぇー、なるほど。
1杯165円かな、
うん。あ、だからお酒のラベルなんですね、は
い、
あの、
日経新聞よりか安いですみたいな。
そうですね。
中日新聞よりかちょっと高くなっちゃうんですけど、みたいな。
え、あ、そうなんですか。
中日新聞140円じゃないですか、1本。
あー、1本、1本ね。
そう、まあ、大体皆さん定期購読だと思うんですけど、コンビニで買うと。
あー、そうそうそうそう。へー。それ、キャンプファイヤーのサイトで東洋酒って
入れれば、
入れれば、
はい、
あの、出てく
るんですね。まあ、僕の名前で検索していただけると、大宮東洋で。
あ、そうか。あの、大宮。埼玉の大宮の
大宮に冬に太平洋のようで解釈いただけると、多分僕のホームページが出てくるので、
はい、
一番上に、
はい、
ホームページからウェブマガジンっていう項目がありますので、そこで試し読みもできますし、
はい、
あのご検討いただければ。
すみません、
なんかひたすら宣伝
になった。いいですいいですいいです。
これ夢中っていうかね、やっぱりこう、あ、ようやく来店18年目になってお店を開けたなっていう意識があるので、
それはちょっと。嬉しいっすね。いや、ちょっと僕も応援したい気満々なんで。
ありがとうございます。
はい。
本当嬉しいですね。やっぱり黄昏さんに聞いてもらうと、なんかこんな風な話になると思わなかったんですけど、どんどん言葉が出てきてありがたいです。
いやいやいやいや、ありがとうございます。いや他になんか宣伝しとくことがあります、なんか、あの、
まあ、あの、それ今のは、ウェブマガジンなんですけど、
はい、
で、まあ、その月額に入ってもらわないと来れないんです、うん、あ、そのオフ会も来れないんですけど、うんうん、まあ、あの、僕は東洋漬けという名前で漬物の漬けと書いて、
はい、
あのメールマガジンもやってまして、
はい、
まあ、黄昏さんも入っていただいてるんですけど、
はい、
それを入っていただくと、それは無料ですし、毎月2本なんかこうお知らせ、まあ、ちょっと宣伝も入れますけど、
はい、
こんな記事書きましたとか、はい、あと、あの、月に1回2回東京か愛知とか今度は京都でやるんですけど、読者交流会をやっていくので、それはスナック大宮という名前でやって、だ
い
たい 2,30 人来て、30代40代の、まあ、独身の方も来るし、結婚してる方も夫婦で来たりもするんですけど、でただ、まあ、僕の記事とかを話をしながら交流して、まあ、そこで友達を見つけてくれてもいいし、恋人見つけてくれてもいいし、 興味があれば、はい、ホームページから出れますので、
はい、ご用事で
よろしくお願いします。よろしくお願いします
。はい、今回のゲストは、大宮東洋さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。